ルカ24の44から49。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。そこでイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。さて今日はキリストの証人というタイトルでお話をいたします。キリストの証人、それは一体誰のことでしょうか。まずはイエス様の直接の弟子たちのことですね。イエス様は直接の弟子たちを目の前にして、あなた方はこれらのことの証人です。そうおっしゃいました。ユダの代わりに人を補充するという時がやってきました。ペテロはその時にこう言っています。すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。十二使徒の一人になるには、そのような条件が必要でした。けれどもイエス様が地上におられた時にイエス様に出会わなかった人も証人と聖書では呼ばれています。例えばパウロですが、パウロはイエス様と同時代の人で、イエス様に出会って不思議ではなかったんですけれども、彼はパリサイ人であってイエス様の教えに対して敵対していましたので、イエス様に見向きもしませんでした。しかしパウロがやがてイエス様を信じるようになった時に、イエス様からこんな言葉を聞いたのです。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなた方に現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。パウロのように後になってキリストを信じた人でもキリストの証人にしてくださったのです。パウロは自分の弟子とも言える人テモテにこう言いました。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。主を証しすることと言っていますね。テモテは小アジア、今日のトルコですが、そのルステラという町にいた青年でありました。パウロに導かれてイエス・キリストを信じました。テモテはパウロを通してしかイエス様の言葉を聞いていませんけれども、テモテもまたキリストを証しする務めを与えられた。つまりキリストの証人にされたんです。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいとテモテは命じられています。つまり福音真理はイエス・キリストからパウロに示されました。パウロからテモテに引き継がれました。テモテはパウロによって教える力のある人たちに引き継ぎなさいと言っていますから、テモテから次の人へ。そしてその次の人はまた次の人へ。その次の人はまた次の人へ。というふうに歴史を通して今日まで 福音の真理は、またキリストの証人としての務めを果たすその務めは、現代の私たちまで引き継がれてきたのです。ペテロの第一の二の九にこうあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。でイエス・キリストを信じて救われた者は、すべてキリストの救いの御業を述べ伝えるキリストの証人であると聖書を教えているわけです。イエス様は48節で、あなた方はこれらのことの証人ですと言われましたが、そのあなた方というのは、ここにいる私たち一人一人、今日の信仰者にもイエス様は、あなた方は証人です、そう言ってくださっているのです。ではキリストの証人として私たちは何をするのでしょうか。何をしなければいけないのでしょうか。まずはイエス様が教えてくださったことを忠実に他の人に伝える、このことが必要ですね。でイエス様は聖書を解き明かして言われました。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。46節と47節にある通りです。でペテロはペンテコステの日に説教してこう言っています。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですからイスラエルのすべての人はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。どうでしょう、イエス様が言われた言葉とペテロがした説教と比べてみてください。ぴったり同じでしょ。ペテロはイエス様が教えた通りに十字架と復活、悔い改めと罪の許しを述べ伝えています。証人は自分が見たこと、聞いたことを忠実に正確に伝えなければいけません。勝手に付け加えたり、それからそこから削り取ったり、あるいは自分の意見を入れて変えてしまう、そんなことをしたら証人の務めは果たせません。コリント第一の9の20と21のところでパウロは、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためですと言っています。ある人たちはここを引用して、パウロがですね、ユダヤ人にはユダヤ人の福音を語った、異邦人には異邦人の福音を語った、そんなことを言う人がいますが、決してそうではありません。ここでパウロが言っていることは、福音を伝えるときに相手を配慮して伝える、福音を伝える配慮とか方法は相手によって変わるでしょうが、福音そのものは変わってはならないということを語っています。同じコリント人への手紙の第一の1章24節でパウロはそのことをちゃんと語っているのです。こう書かれています。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ユダヤ人の福音やギリシャ人の福音、 古代の人の福音、現代人の福音というものはない。どこの誰であっても、どの時代の人であっても、イエス様の十字架と復活によって、悔い改めと信仰によって人は救われるんだということを語っているのです。このように、キリストの証人は正確に福音を伝える責任があります。じゃあ、正確でありさえすればいいのかというと、そうではないのです。それ以上のものが求められています。それは、伝えた福音の正しさを自分の生活で実証するということです。薬ですとか、健康食品ですとか、そういうものの宣伝を言いますと、英語でテスティモニーと言いますが、これを使ったらこんなに良くなりましたよという、そんなことがいろいろ書かれたり、テレビでしたら話されたりするわけです。で、その薬ですとか、あるいはサプリメントを勧める人がですね、病気のままだったり、不健康だったりしたら、それを勧めたって何の説得力もないでしょう。同じように、イエス・キリストの救いを伝える人が、自分の中に救いの確信を持っていない、罪の許しから来る平安や喜びを持っていないで、本当にいい加減な生活を繰り返しているとしたら、誰が福音を信じるでしょうか。キリストの救いを身をもって証明する、そういう務めが、キリストの証人である私たちには与えられているのです。そういうふうに言われますと、私たちは皆罪許された罪人であり、不完全ですから、私なんかがキリストのことを証ししたら、かえって人々のつまずきになってしまうんじゃありませんか。そう心配することが多いと思います。すべてに完全な人は世の中に誰もいません。同じように、イエス様を証しするのに、どこをとっても証しなんかできない、証しをするどんな素質も持っていない人も誰もいないのです。いろいろな欠点、弱さがあったとしても、もし私たちがそれを素直に認めて、成長を目指していたら、人々は、私たちの素直さや真剣さを見て福音に耳を傾けてくれると思います。失敗の多い人でありましても、それにめげないで努力しているなら、人々はその努力を見てくれます。そして、あの人あんなに頑張っているのはイエス様が一緒にいるからなんだということが分かって、キリストに心を開いてくれるでしょう。言葉でうまく話すことができなくても、他の人に対する思いやりを持って実際的な手助けを惜しまないでいる人の中に、人々はキリストを見出すでしょうね。イエス様は一人一人の素質を生かし、その人ができることで証のために用いて、その人を用いてくださるのです。キリストの証人となる力、それは持って生まれた素質、それもあるでしょうが、それとともに聖霊の力がそこに加わることによって、初めて私たちはキリストの証人になることができます。キリストの証人となる力は聖霊から来るのです。イエス様は弟子たちにこう言われました。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は、糸高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。49節。聖霊が弟子たちを、そして私たちを、キリストの証人にしてくださる。力を着せられるまではとありますけれど、力を着せられる、どういうことでしょうか。詩編の 93-1 に、主は王であられ、力を身に帯びておられます。という言葉があります。そのように、神様ご自身が力を 全能の力を身にまとっておられるんですが、神様はご自分がまとっておられるその力を私たちに着せてくださるという、そのことがここに約束されているのです。放蕩息子は父親のもとに帰ってきたときに、父親によって晴れ着を着せてもらいました。それは私たちが悔い改めて神のもとに立ち返るときに、神様は私たちに義の衣、救いの衣を着せてくださるということを表しています。それとともに、今日のこの箇所では力を着せてくださるということも約束されているのです。警察官の制服ですとかバッジが犯罪を取り締まる権威を与えます。それと同じように、キリストの証人には人間のどんな力にも勝る神の力が着せられます。弟子たちはユダヤの指導者から見たら小さく弱い人たちでした。けれども聖霊を受け神の力を着たとき、そういうユダヤの指導者のどんな権威も力も圧迫も迫害も恐れずに、それらに勝利していきました。で、今日のアメリカでは信仰の自由がありますから、迫害といったものはないように思います。それでも私たちが人々に本物のイエス様を明かしようとしますと、やはり困難にぶつかると思うのです。このようなパンデミックの中で、人々は自分の生き方や人生を本当は考え直さなければならない。人々はそれをイエス様に求めようとしない、信仰を求めようとしない。神様なしでも結構やっていけるじゃないかと、そんなふうに考えています。特に日本の方々は宗教に対する警戒心が強いですね。で、教会やクリスチャンに距離を置いている人が多いような気がします。生活があまりにも忙しい。物質主義に染まっている、そういう福音の妨げと思えるものがいくらでもあります。で、そうした妨げを人間の知恵と力で取り除く工夫をしたからといって、それで福音が広まり、人々がキリストを信じるようになるわけではありません。人々が福音に耳を傾け、それを信じ受け入れるためには、何よりも上からの力、聖霊の力が必要です。聖霊の力なしに人々の目は開かれることはありません。真理を悟ることはありません。また聖霊の力なしに私たちに知恵が与えられて、他の人々と真理を分かち合う、そういうこともまたできないのです。イエス様は弟子たちに、力を授けられるまでは都にとどまっているように、そう命じられました。弟子たちにイエス様は行けと命じられたのですけれども、弟子たちが聖霊を受けることなしに出ていくことは望まれませんでした。出ていくための身支度を弟子たちに求められたのです。弟子たちはイエス様が天に帰られてすぐ伝道に出かけませんでした。なお10日間待ちました。しかも心を一つにし、祈りに専念して聖霊を待ち望んだのです。そうして弟子たちは聖霊の力を着せられ、力を授けられ、キリストの証人になって全世界に出ていきました。私たちも初代の弟子たちと同じように出ていくのですが、出ていく前の身支度をさせていただきたいと思います。キリストの救いを体験し、確認する必要があります。福音を知り、学び、理解している必要があります。聖霊の力を着せられている必要があります。この礼拝から使わされて 一週間の証の生活を始めるわけですが、出ていく前に聖霊の力を着せていただきましょう。聖霊が福音を伝える私たちにも、それを聞く私たちの周りにいる人々にも働いてください。その力を表してくださるように祈ろうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝私たちはイエス・キリストを信じる者は皆キリストの証人である、そのことを学びました。私たちはそのことをもう頭では十分に分かっていますけれども、私たちは人々にキリストを明かしようとするとき、なお不安があります、ためらいがあります、恐れがあります。そのような私たちに聖霊によってあなたの力を着せてくださり、それによって初代の弟子たちのように大胆にあなたを明かしすることができるようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。